魂というのは肉体があろうとなかろうと永遠に続きます。先週、人生は死んでからの方が長いという名言を紹介したところ、コメント欄でそれ人生というのかというメッセージをいただきました。かなり的確なツッコミだと思います。つまり死んでからも人生というのかという問いだと思いますけども、それはこの肉体のあるせいぜい100年の人生に限ると間違いなわけですね。ところが私は人のオーラ、波動というのを見る人間なんですけども、このオーラというのは肉体があろうとなかろうと関係なく私には見えるわけです。ですから普通の五感では確かめられませんけども、古来から宗教家やスピリチュアルマスターがおっしゃっている永遠の生命、魂は永遠であるという言葉は正しいわけですね。もちろん科学的に証明されればそれが一番いいんですけども、現状ではまだ素直に信ずるしかないということですね。科学的に言えば、人間が認識できる音や光というのはごくごくわずかな領域です。その延長線で推察してもらったらいいんじゃないかと思います。落行、楽しんで修行するというスピ系の教えは実はハイレベルです。落行という言葉は結構前から言われていることで、歯を食いしばって眉間にしわを寄せて頑張るよりも楽しもうね、エンジョイしようねというニュアンスで語られることが多いんですけども、これは本当は深い心得が必要なんですね。運命というものを無条件に強く信頼するとか、人生に無駄なことは絶対ないなどの人生観を確立して初めてできるのが落行です。例えば私も以前動画を出していますけども、30日間の断食不食をやった時は体重が10キロぐらい落ちましたけども、とっても楽しかったです。まさに落行ですね。これは絶対にやったるぞと、何が何でもやったるぞという強い決心、覚悟をしたからです。旗から見たら頭がおかしいことも自分としては楽しい、これが落行です。この落行を上面で捉えると大抵は安易な方向に流されますので、ご注意ください。この世はおまけ、あの世こそ命の本体です。この言葉は師匠から教えていただいたものです。ある宗教家の有名な言葉にも、あなたは世界であり世界はあなたであるという言葉があります。つまり客観的なこの世界ではなくて、内面的な自覚の深さと広さこそ本当の世界だということを言っているわけです。この自覚の内面的な光に照らし出されて、この現実現象というのが形作られていくわけですね。ですからこの自覚をどこまでも深めていけるように祈り学ぶということですね。この世はおまけという意味は、この世での浮き沈みや気を放変などどうでもいいと、そう思って初めて真のスピリチュアルの道に入れるわけです。ただこう言うとずっと瞑想ばっかりするとも出てくるんで困っちゃうんですけども、ちゃんとこの世の体験から学ぶことも大事ですからね。じゃないと肉体持って生きてる意味が薄れてしまいますから、そこは気をつけてください。守護霊の声が聞きたいなどと霊的能力を欲しがると邪道に入るのでご注意です。そういった普通じゃない能力が欲しいというのは欲望なんですよ。私は守護霊リーディングというのを仕事でやっているので、時々そういった声をいただくんですけども、そう聞きたがる人の中に劣等感はないでしょうか。他人にマウントを取りたいからでしょうか。注目されたいからでしょうか。そういった欲望に基づいている限り必ず足をすくわれるので、やめた方がいいですね。私の師匠も私もそうですが、そんな能力を得たいと思ったことは一度もないです。能力開発のセミナーに行ったこともないです。気がついたら自然にできていたということですね。人それぞれ宇宙から与えられた固有の天命があるわけです。そこから外れて欲望の方向に向かっていくことは魂にとってはマイナスでしかありません。もしあなたにその天命があれば、おのずから導かれるであろうということです。人間として生まれたのは権利ではなく、神から与えられた恩寵です。ちょっと小難しい話をします。私はスピ系で時々言われる生まれる環境や両親を子供が選んで生まれてきた という説に異を唱えています。一見美しい論理なんですが、その背景には政治で言われるリベラル思想、つまり人権、平等、博愛という個人の権利を尊重する考えですね。この思想的影響を感じて、私は抵抗感を覚えるわけです。よく考えてみてください。本当に人間として生まれる権利や資格というのが生まれる前から与えられていたんでしょうか。もしあるなら、私たちはもっと立派な人間であるべきですよ。けど実際は未熟でエゴの塊じゃないですか。そんな分際が生まれる場所や両親を選ぶ権利など本当にあるのかというのは私の根源的な疑問です。本当は人間として生まれる資格などなかったのに、なぜか神から与えられた、この捉え方の方が個人的にはしっくりきますが、あなたはいかがでしょうか。本当に好きなことだけで生きたければ、運命のすべてを無条件で肯定する信念を打ち立てなければなりません。以前私は好きなことだけで生きるなと言ったことがあります。なぜなら、好きなことというのは油断すると楽なこと、楽して稼げることに都合よく解釈する傾向が無数にあるからです。これを踏まえた上で、それでも本当に好きなことだけで生きたいなら、どれだけ理不尽なことも魂の成長の糧として受け止める絶対肯定の態度を確立しなければならないわけです。これは普段から神とか天命とか道とかいうものに深く取り組んでいかないと確立はできません。決して簡単ではありませんが、もしそれが確立できれば、全てのことが好きになる人生になるわけです。これこそ真のスピリチュアルです。たとえその祈りが叶わなかったとしても、それでも祈らずにはいられないというのが本当の祈りです。先週もちょっと触れましたが、祈りは必ず叶えられるという言葉は美しいですね。みんな願いが叶うといいですよ。けどどれだけ祈ったところで志望校には落ちるし、恋愛には破れるわけですよ。私は世界平和の祈りというのを推奨していますけども、今の中東情勢を見てもわかるように、戦争は終わりません。どちらかが滅びるまで続いていくかもしれないし、たとえ勝ったとしても、そのカルマはまた新しい戦争を生んでいくわけです。現実は厳しいけれども、それでもなお祈らずにはいられないというのが本当の祈りです。この世の現実がどうかというのは本質的には関係ありません。この世界がどうであろうが、少なくとも心の世界だけは美しいものを持って生きていきたい、それが祈りというものです。これを別の言葉では悲願というわけです。その悲しい願いを生涯持ち続けることこそ真のスピリチュアルです。死後の世界の真相は実際に死んでみなきゃわからない。スピリチュアルの専門家として、時々永遠の生命とか魂の不滅とかいう話をしますと、コメント欄でお前死んだのかよというメッセージをいただきます。これはもっともですね。私はお名前だけで人のオーラ、波動というのを見るんですけども、肉体があろうがなかろうが、波動、オーラ、エネルギーとしては見えるわけです。ただし、それをもって死後の世界は絶対にあるとは断定できないわけです。同時に絶対ないとも断定できないわけですね。実際は死んでみなくちゃわからんわけです。しかし、優れた宗教家やスピリチュアルマスターが死後の世界について言及しているし、一般人でも臨死体験について語っているのはたくさんあるわけです。しかし、臨死体験は正確には死んでいないわけです。やっぱり死んでみないとわからんわけです。この世の実践において大切なことは、いつも死を考え、死を見据え、大切に今日一日を生きるということですね。死後の本当のことはわからないけど、必ず死はやってくる。それを自覚して問い続けて生きるということですね。死んだ後、苦しみのない世界に行けるというのは、すべて物語だと見抜くこと。昨日の続きです。スピリチュアルを仕事にしていると、本当にいろんなコメントをいただきます。例えば、あの世ではこの世のように人間関係で悩まされるということはない、経済的に困ることもない、魂はすべて救われるのである、などのコメントですね。死んだ後のことは実際に死んでみなきゃわからない。 けれども、こうして断定的に主張する方もおられます。どこの宗教の教えか分かりませんが、これらはすべて言葉です。物語です。自信がない人ほど強固な物語にすがろうとします。私はたまたま人のオーラ波動を見ますので、不安を生みようとして何かにすがろうとする人のオーラはやっぱり暗く重たいわけです。じゃあオーラが明るいとはどんな人か、死んだ後はどうなるかわからんが、物語にも依存せず今こここの世を充実させて生きている人ですね。答えのないことを死ぬ日まで問い続けることが真の知性です。この世でオーラが暗く重たいとは、あの世でもオーラはしばらく暗く重たいままです。昨日の続きです。死んだ後のことは実際に死んでみなければわかりません。しかし私は人のオーラ波動を見る人間として認識できることがあります。死んだ後もオーラ、専門的に言えば霊体というのはなくならないわけです。この世の人間はネガティブであるほど、そして自分や他人を傷つける人間であればあるほどオーラは暗く重たいです。それは死んだ後も深い悔い改めがない限りはずっと続きます。私は命の世界のほんの断片を見ているに過ぎませんけれども、過去の先人はこうしてオーラが暗く重たい人のことを地獄界に行ったとか成仏できていないとかいうわけですね。昔の言葉でも五章が悪いという言葉もありますね。少なくとも私たちは死後の世界からやってくる問いからは絶対に逃げられないわけです。ですから死生観を深めるということが真のスピリチュアルの実践として最も大切だということです。私たちは皆魂の底では本当の答えを知っている。先週私の師匠から教えていただいたこととして、この世はおまけ、あの世こそ本体という話をしたところ、コメントをいただきました。ぼやっとそんな気はしていました。でもそれを言い切る人と俺みたいにぼやっとそうじゃないかと思う人とは雲泥の差があります。コメントありがとうございます。こういう科学の世界ではまだ解き明かせていない宗教的な世界、スピリチュアル的な世界というのは自分で探求して気づくしかないわけですね。そこにいろんな思い込みや願望や依存というのがあるので、これが難しいわけです。ただ本当に素直に謙虚に真剣に考え続けていけば、どんな人でも共通の真実にたどり着くんじゃないかなと思います。それを心理学では集合的無意識と言ったり、仏教的には荒屋式と言ったりもするわけですね。不思議なことに本当に分かっている人はオーラが光り輝いています。この世に絶対的な正義はないと言われますけれども、少なくとも私はいろんな波動やオーラを通じて真実というのはあると思っています。それを未熟な身を持ったまま探求し続けるのが真のスピリチュアルではないかと思います。 Q&A 質問、真剣に祈ったら家族が不幸になるのではという恐れが湧いてくるんですが、どうすればいいでしょうか。この回答のポイントは3つ。1つ目、家族は運命共同体なので自分の祈りが及ぶ範囲はゼロではありませんが、しかし他の家族に生じた困難の責任はあくまでその本人です。2つ目、家族に不幸が起こってほしくない、その根底には愛があるわけですね。それは当然素晴らしいことです。その上で自分自身の内側にある恐れをこそ見つめることです。他の家族がどうこうは本質的には関係ありません。3つ目、もちろん不幸や困難は起こってほしくない、でもそれがなければ魂としては成長できない、これもまた事実です。この世に順風満帆なだけの人は一人もいません。ですから不幸や困難を成長の糧に変えていける魂の強さを持てるようなお祈っていただければと思います。今回の詳細は直近の無料メルマガでお伝えしています。ご興味ありましたら概要欄からご登録ください。神道が言う人間は神の分霊分け見たまという言葉を単なるスローガンで終わらせてはいけません。他にも仏教では人は仏の子というし、キリスト教では人は神の子というわけですよね。 古今東西表現は似ているわけですけども、さてそれをいかに実践するか。今中東の方面では日々神様に祈りながら同時に大義も仁義もなく人をぶっ殺している頭のイカれた指導者もいるわけですね。こんなものに宗教性は1ミリもないですね。単なる言葉だけで終わっているわけです。本当に神の脇御霊、神の子、仏の子として生きるというのは、愛とか慈悲とかの思いを持ってちょっとでも人の役に立とうと、そんなシンプルなことですよね。今回の戦争で組織としての宗教は完全に終わったなと思いましたね。あとは個人個人が置かれている環境で本当の実践をしていくしかありません。宗教や霊性はもう個人の時代です。天命の力が強い人の人生はハードモードです。時々天命について話しているとこういったコメントをいただきます。私も天命に導かれるような人生になりたいですと。でも本当は誰しもが天命にすでに導かれているわけです。ただし導きの度合いは個人差があります。原則として困難に打ち勝つ力があったり、忍耐力の強い人は天命の力は強いです。だから傍から見たらかなりしんどい人生ですね。けれどもそれによって鍛えられているわけです。逆に日々が無事平穏でゆるい人はそれはそれで結構なことなんですが、実は天命の力としてはあんまり強くはないわけです。そういう人でも一念発起して挑戦の人生に生きるようになると、だんだん天命の力が強くなるわけですね。人生を輝いて生きているとはその背景に努力や苦労があるわけです。もし輝いていないけども毎日が苦しくて辛いだけというのは、どこかで考え方や価値観をアップデートする必要があるのかもしれません。天命に導かれるにはそれだけの資格が必要だということを覚えておいてください。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録、フォローをお願いいたします。購読特典のある無料メルマガも発行しているので、ぜひ概要欄からご登録よろしくお願いいたします。